こんにちは、総武台脳神経科の加藤孝洋です。今回は、チャンネル S の、ゲストに診療所まで、大塚光嗣先生をお越しいただいて、お話し、いただきます。
やっぱり食の改革で学力を非常に上げた市があります。そういう市が、今いくつか出始めましたがね、市長がちょうど持っていた文部科学省のテストのデータを私にくれたんです。全国平均が小学校です、 290.4 です。小浜市の平均は 311.1 です。21点高いですよ、21点。すごいですね。中学はね、全国平均が 288.2 に対して、小浜市の平均は 311.2、 23点高いですよ、23点。すごいですね。もちろん抜群の市町、全国市町村平均では抜群の全国1位ですね。でどうしてこれだけの成績をね取るようになったんだと聞いたんですよ。そうしたらね、子供が学ぶ意欲が非常に高くなってきたと。
根本的に人間的にエネルギーがあればいい方向に成長するんですよね。
出てくるんですよね、
はい、
それからね、
はい、
会社でもね、
はい、
皆さんご存知のようにコロナっていう会社あるんですがね、私社員にも話してくれということで社員に話して、そして社員食堂を新潟と取れるおいしい魚や無農薬やのに近いようなね、米や野菜を使ったそういう社員食堂で使うようにした。社員が明るくなってやる気が出てきてですね、生産性が上がってきた。今それでね、これをさらに社員だけが良くなったってダメだと。これで広大な土地をね買ったり借りたりして無農薬で米や野菜を作る、そういう農業会社を立ち上げたんです。
すごい。
そしてそこで無農薬やでね、有機栽培の米や野菜を作って、それを社員食堂で使うと同時に、家庭の奥さんや子供を良くしなければダメだと、そうでなければ社員は思う存分働けないということで、それを家庭供給するようになった。そうしたらね、今社員が休まなくなってきてる、社員が病気にならなくなってきているとともに、家庭の奥さんや子供、同居する おじいちゃんおばあちゃんたち病気にならなくなってきてるね。はっきりと結果がね、そういう会社出てきてるんですよね、だからコロナのようにやれば、いわゆる65歳以上が462万人、予備軍が400万人の認知症やなんかもね、かなり防げてくるんですよね。もう一つはですね、大阪の IVF、正確に言うと東大阪市にあるんですがね、大きな産婦人科病院で、妊娠治療を主体にやってる病院ですね。そこで健康な男子、18歳から23歳、平均年齢21歳の健康な男子の精子を調べたんですね、精子を、そうしたらですね、60人中58人の精子が奇形精子、この精子が正常な精子ですね、巨大な頭、極小の頭、頭が2つに割れている、胴が2つに割れている、胴が曲がっている、そしてこれは巨大な変形の頭ですね。平均年齢21歳です。一番精子が元気にいい時ですね、で食の調査をしたらほとんどコンビニ弁当、カップラーメンやなんかですね、ハンバーガー、結局魚とか野菜食べない、 はい、でどうしてそのこの奇形精神になっていくかというと、この油や脂肪、肉やなんか食べてて体に油と脂肪分がうんと溜まっているところへ、空気中のダイオキシンですね、このダイオキシンっていうのはうんと発がん性強いですよね、これが非常に脂肪に溶けやすくて、体のその脂肪にダイオキシンが溶けていって、精巣にその溶けたダイオキシンが溶けた脂肪がたまるんですね。そこへ精子ができると、その精子にこのダイオキシンが影響を及ぼしているんだそうですね。大学病院の教授やってる先生が、精子だけじゃないと、卵子も奇形卵子が非常に増えてきてると言いましたね。で今奇形児の生まれる率が非常に高くなってきてると。で現実に障害児奇形児が非常に増えてですね、で私のところにも養護学校あるんですが、もう6教室足りないですね。今年長野県だけが足りないじゃなくて、もう全国的に養護学校の教室が足りなくなってきてるっていうことは、障害児がどんどん増えてるんですね。ところが長野県でも障害児を生まないような対応っていうのは全くしないですよね。教室が足りなければ教室を建てます、校舎を建てます、いわゆる対症療法しか考えてないですね。
なんで障害児ができるかっていうのは全然考えてないですね。
やらないですね。これも結局食から来てますね。大沢博さんっていう岩手大学の教授をしていた先生ですが、その先生が盛岡の少年院に入っている凶悪事件を起こした子どもの起こした当時の食の調査をしたんですね。食の調査、
はい、
例えばここに帝という中学3年です。これかなりの凶悪事件を起こした子ですね。殺人未遂を起こした子ですが、はい、朝食ほとんど食べないと。この学校は給食がなくて弁当なんです。おかずはハンバーグ、ソーセージ、コロッケ、間食はチップス菓子、チョコレート、アイスクリーム、炭酸飲料、砂糖です。で夜は焼肉ですね。いわゆる前頭葉や前頭機能を活発にさせる、そういうカルシウム、マグネシウム、亜鉛とか鉄分、野菜ほとんど取ってないですね。これは上智大学の福島明さんという先生ですが、精神医学の大家ですね。この方がメキシコで輸出用の野菜を作っていて、消毒をうんとするところですね、その地域と自家用の野菜でほとんど消毒しない地域のその子どもたちに人の絵を描かせたんですね。上は4歳から5歳になる子です。下は6歳から7歳になる子です。農薬を使ってあまり使っていないところは目も鼻も手も足も髪の毛も描いてます。人の絵に農薬をうんと使ってるところは人の絵にならないですね。同じく6歳から7歳になる子です。農薬を使ってないところは目も鼻も手も足も足の指も手の指もへそまで描いてます。そして立体的になってますね。農薬を使っているところは6歳7歳になっても人の意にならないですね。これだけ脳がもう侵されていっちゃうですね。中学生や高校生で親を殺す、友達を死ぬまでいじめる、そして他人を殺す、結局もう人間としての機能が果たしてないですね。この事件を起こすことによって自分はどうなるか、あるいは親にどれだけ悲しみを与えるか、あるいは殺された人をどんな思いでね死んでいくか、あるいはそのお父さんやお母さんの思い、 全然わからないですね。そういう無目的な凶悪事件を起こしたあの、私かなり大人も調べてきてるんですがね、全然目的がなくて殺してるのは、ほとんど共通してるのはもうコンビニ弁当カップラーメンだけですね。それを食べてもいいんですが、やっぱり血をきれいにするして脳へ新鮮な酸素や栄養素を供給するものをほとんど食べてないっていうところにね、問題があると思うんですよね。去年の4月に NHK でね、今日の料理っていうので、はい、特集を組んだんですね。で、真田町の給食ですが、特集組みました。その時の一つの献立を見てもらいます。まずここにね、はい、マス、ニジマス、はい、青魚を多くして、でこれ甘露煮です。頭から骨まで食べますね、でこういうように、頭から骨まで取ることによって、食べることによってカルシウム、マグネシウムとか亜鉛、鉄分ね、ふんだんに取ると。ここにちょっとありますが、これが食べる煮干しですね。うーん、結局これもカルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄分ふんだんに取ると。それからもう一つは咀嚼力を高めると、ちょっとご飯が黄色くなってます、発芽玄米やと。で発芽玄米 13% ぐらいずつ食べますね。どうして発芽玄米を食べるかっていうと、発芽玄米に含まれるギャバが非常に血管を柔らかくしてくれる、血をきれいにしてくれる、ね、ですから頭も体の臓器も新鮮な酸素や栄養分が供給されるから、体も元気になるし頭の活発も良くなってくるね。それから野菜ですね。この味噌汁ですが、やっぱり発酵食品ですね。これをとにかく毎日食べる。良質なタンパク質を取るために毎日のように大豆を食べます。大豆、豆ですね。まあこの種の種はおひたし豆、あるいは大豆を煮たのとかね、違う大豆とかね食べます。いわゆる植物タンパクを取るようにした、まあ、こういうふうに非常に家庭で取らないもの、これを学校給食で取るようにしている。ほとんど食材は地元産の安心安全なものですね。生産者が分かる。だから防腐剤とか防カビ剤とかそういうもの入ってない。それから化学薬品、化学調味料、そういうもの入ってないですね。地元産ですから安く入ると。
ご飯食べるっていうことは、まあ、根本的なことですよね。食事、食を取るっていうことは、ね、命をもらうっていうことなんで、まあ、日本で生活した日本のものを食べるっていうことは、日本の大地に生かされているっていう実感が一日一日湧きますから。
そうですね。
それはやっぱり食べるっていうことがすごい勉強にもなってるし、教育にもなってるし、でそれをおざなりにしてったらやっぱり結果が悪くなるのはやっぱ当然っていうのは当然ですよね。
そう、当然ね、そうなりますよね、うん、
逆を言えばそこを抑えれば、ほとんどのことはうまくいくような気がしますけどね。
結局人間の体の細胞が活発化してくる、それから免疫力が高まる、はい、結局病原菌をこうね、いわゆる発生させない、
そうそう、ね、
あるいは発生してもそれを殺していってしまう、はい、状況になるですね、
まあ、そんな難しい話じゃないですよね。
そうそう、
簡単にも単純な話ですよね。
人間のもうね、
はい、
本質に戻ればね、
はい、
ところが結局今のように、コンビニ弁当、カップラーメン、そしてハンバーガー、みんな外国から輸入されて、防腐剤、防カビ剤、防虫剤、軟化剤、そして化学調味料ね、
はい、
入ったのでオンパレードでやってくれば、もう、
まあ、そこに命があるかどうかってことですよね、その食べ物に。
体が蝕まれるのは当たり前ですよね。
何にもないですね。
じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お世話になりました。
ありがとうございます。いかがだったでしょうか。今回は大塚光久先生にお越しいただいてお話を伺いました。まあ、大塚先生は何と言いましても結果を出してきているということをすごく参考になるのではないかと思います。職を変えただけでこれほどまで劇的にいろんなことが変わってきているという結果がありますので、ぜひ、この結果を皆さん捉えていただいて、ぜひ参考にしていただけましたら幸いです。